それでは今週はハミング救急箱をお送りしていきます。藤沢市消防本部救急救命課鈴木真也さんにお話を伺っていきます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日は熱中症についてお話を伺っていきたいと思うんですけれども、ズバリ熱中症とはどんなものなのか教えていただけますでしょうか。
はい、熱中症とはですね、簡単に申し上げますと、体の中に熱がこもってさまざまな悪影響を及ぼそうとする、そういった病態のことを熱中症と言います。で、本来ですね、人の体は汗をかいたりしてこう自分で熱を下げようと体温を調節する機能があります。しかし周囲の温度が高かったり運動によって熱が高まりすぎたりすると、体温の調節が効かずにですね、そういった様々な悪影響を及ぼすということにつながります。
はい、実は熱中症には種類があるということだったんですが、はい、どんなものがあるのかご紹介をお願いいたします。
は
い、
と大きく分けるとですね、3つの種類に分類することができます。医学的に言うと1度、2度、3度とかいう言い方をするんですけども、とここでは症状によってその種類を分けていきたいなと思います。まず一つはですね、熱痙攣と呼ばれる状態で、熱が高まることによっていっぱい汗をかきます。汗をかくとですね、人間の体の中の水分と一緒に塩分ですとかミネラルですとか、そういったものも放出されていきます。そういったことで体の中の塩分、ミネラル、そういったものがなくなることによって痙攣が起こります。例えば運動中に足がつってしまう、こむら返りを起こすとか、そういった時も熱中症の一部の症状が発生していると思ってください。次にですね、2番目の症状としては熱疲労と呼ばれる症状があります。例えばですけども、暑い日中外で働いていたりとか、あとはその乳幼児、小さいお子さんやご高齢の方、そういった方が水分をどんどん失ったというような、そういった時に発生しやすいもので、症状としてはまず強い喉の渇き、あと全身の疲れですね、あとはこう気分が高揚したりとか、あと体温が高くなったりとか、そういった状況になりやすくなります。それだけではなくて、例えば頭痛を発生したりとか、気持ち悪い吐き気を発生したりとか、そういったこともつながってきます。体全体的な症状が出始める、これが2番目の熱疲労と呼ばれる状態です。で、最も注意が必要なものとして考えなければいけないのが、次に申し上げます、3番目、熱射病と呼ばれる状態。よく日射病と熱射病って分けて言ったりとかするんですけども、熱射病はですね、もう本当に体温が高くなります。38度5分以上の高体温になってしまう。で、体温は高いんですが汗が止まってしまう。あとはですね、意識ですね、と例えば意識に障害をきたすということがあります。会話がうまく伝わらなかったり、わけのわからないことを言い始めたりとかですね、中にはこう昏睡状態になってしまう、意識がなくなってしまうとかですね、そういう中枢神経に障害をきたすような状況というのが出てきてしまうのが熱中症と呼ばれる状態です。その大きく3つに分けられます。まとめると、熱痙攣、熱疲労、あとは熱射病、その3つの病態に分けられるというものでございます。
はい、ありがとうございます。起こりやすい年齢というのは特にありますか？
そうですね、やはり小さなお子さんですとか高齢者の方というのはですね、ご自分で体温を調節する機能というのがですね、まだ未熟であったりとか、あとはその機能自体がですね、弱まっていたり、そういったことがございますので、ものすごくこう熱中症にはかかりやすい状況になっちゃうんですね。
熱中症になってしまった時はどういうふうにまずは対処すればよろしいですか？
はい、熱中症の応急手当のですね、一番のものとしては、まずはですね、安静にして休ませる。次にはですね、冷やすということが大切になります。あとはこちら予防も絡むんですけども、水分を十分に取るということが大切になっていきます。
はい、
まず安静にするということなんですが、例えばなんですが、サラリーマンの方なんかはネクタイとかベルトとかですね、締め付けられているところを少し解除してあげて、で涼しい風通しのいい場所で休んでいただくというのが大切です。冷やすとなるんですが、冷やすのもですね、例えば氷を当てて冷やすのではなくて、霧吹きで水を吹きかけて少し体表を湿らせる、そこにですね、風を当てるということで、気化熱で一気に熱を奪っていこうという目的で冷やしていくというのが非常に効果的と言われています。
はい、
あとは水分ですね、 熱中症になるぐらい大量の汗をかくとですね、水と一緒に塩分とかミネラル、そういったものも多く放出しますので、そういった時には市販されているスポーツドリンク、そういったものでですね、しっかりと水とミネラルを補給するというのが大切になります。
この熱中症というのは事前に防ぐことっていうのは自分で気をつければできるものなんでしょうか？
そうですね、はい、熱中症はあくまでも予防が重要になってきます。例えばですね、暑くなる日が続くようであれば家の中を涼しく保つですとか、あとは外でのお仕事、あとは外でのスポーツをやめるとか、動くときにも十分に事前に水分を取っておく、そういったことで熱中症は防ぐことができます。皆さんが熱中症が起こる危険性を理解して把握して注意するということで、この熱中症による救急は防げるんではないかなと、そういうふうには考えております。
はい、一人一人の日頃からの心がけで防げるものだということですよね。
そうですね、
はい、ありがとうございます。今日は熱中症についてお話を伺いました。鈴木さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。